私がちょっと皿洗い手伝ったら、え、こんなこともしてくれるのって、こんなことできるのみたいなのも、いやいや、できますけど、みたいな。で、私もタイプ1はストレスかかってくるとね、タイプ4、芸術家の方で結構ネガティブな方も出やすいタイプにはなります。これ。こんにちは。エニアグラム講師の中江美幸です。このチャンネルではエニアグラムを通じて人間関係、お金、夢をね、叶えていきましょうっていうところをテーマにお話ししております。では今日はね、簡単に人生を良くする方法についてお伝えしたいなと思います。私たちの思考や感情は、目に見えないね、波動、いや振動のようなものを発していると言われてます。まあ量子力学っていうのがそれをね詳しく伝えてると思うんですけど、私はそれを学んだわけじゃないので、なんとなく理解しているだけなんですけど、昔ね、生態教室でやったことがある実験で、あの子供がね熱を出しているっていう設定でね、親子役をやったんですよ。で、親は子供に対して、大丈夫大丈夫で声をかけたバージョンと、しんどいねしんどいねしんどいねって言ったバージョンと2パターンをね交互にやったわけですよ。そうすると、あの大丈夫大丈夫大丈夫って言われたこの軽い感じの方だと、あの体は軽くなるんですよね。だけどしんどいねしんどいねしんどいねって言われると本当体が重たく感じるんですよ。こんな風に、あの目に見えないけど自分が伝えている言葉だったり心の周波数っていうものが、私たちのこの人生に大きな影響を与えているわけです。で、例えばね、色ありますよね。色も面白い効果があって、ある研究で、異なる色の部屋に入った時の体感温度が変わるっていうような実験があったようです。なので青と赤でその体感温度が変わってしまう、本当不思議ですよね。なのでこの目には見えないんだけど、やっぱりこの目に見えない周波数っていうのはいかに自分たちに影響を与えているかっていうところに気づいてほしいっていうところなんですよね。で、じゃあどうしたらその人生をね簡単により良くできるのかっていうのは、簡単に言ったら今言ったように波動を上げる行為をしていくっていうところなんですね。これね、5つお伝えしていきます。で、1つ目、感謝の気持ちを持つっていうところで、小さなことにね感謝ってすごいやっぱり簡単に波動を上げることができるんですよ。なのでこうさっき言ったみたいに、本当に自分でこれしんどいねって言ったらもう結構重い感じするんですけど、だから自分にありがとうありがとうありがとうって伝える。自分の体だって心臓がね毎日こう何も文句言わずに働いてくれてるわけですよ。なのでこういうのは当たり前じゃなくて、目があるのもね当たり前じゃなくて、耳があるのも当たり前じゃないよっていうところで、こういうところにいちいち感謝するってなると、すごいこうねありがとうっていう波動の高いエネルギーが増えていきますので、簡単にね、なぜか家族がご機嫌みたいなことが起きてきます。で、よくあるのは本当ね、やっぱり自分がイライラしてる時って子供がぐずったりとかね、喧嘩になったりとかね、そういうことをするんですよ。だから自分がご機嫌で過ごしている時っていうのは比較的落ち着いていることが多いんじゃないかなっていうところで、感謝の気持ちを持つっていうのをね、まず一つ目大事にしてほしいなと思います。ちなみにね、この間主人の単身赴任中のところにね遊びに行った時に、まあ主人はね単身赴任なので、まあ掃除したり洗濯したりね料理を作るようにねなったわけですよ。で、まあベトナムの時はねほとんど作る用品がなかったんで作ったりしなかったんですけど、その時にね、なんか私がちょっと皿洗い手伝ったら、え、こんなこともしてくれるのって、こんなことできるのみたいなのも、いやいやできますけどみたいな感じですけど、どんだけできない奥さんよと思いながらも、すごいこうそれで感謝してくれてたわけですよ。だから主人の感謝のハードルが下がったなと思って、もともとすごくね感謝のハードルすごい低い夫なんですけど、一人暮らしっていう経験をね今して している、ね、単身赴任中っていう中でなんかこう洗ってくれる人がいないじゃないですか。ご飯作ったらねそのまま置いといたら誰もやってくれないじゃないですか。だからそれをやってあげたっていうだけでもすごいありがたいありがたいって言ってくれて、あすごいいい傾向だなと思ってね、喜んで帰ってきましたけど、やっぱりこう得意な人はそうやってね、やっぱりちっちゃなことに感謝できるんですけど、やっぱりそれができない人、私はどちらかっていうとあんまできない方だったんですけど、やっぱりこの小さな感謝っていうのを持てることによって人生はね、より豊かになっていきます。で2つ目、やっぱりね、交流する人の影響も大きいなっていうところで、やっぱり前向きな人と交流するっていうのも、ね、波動を良くしてくれます。まあそれは家族でもいいと思いますよ。だ家族でもうちのね、やっぱり長女は割とネガティブ思考、次女は、比較的ポジティブ思考で、末っ子はその間みたいな感じなんですけど、まあそれはもう人の特性なのでね、長女と関わることを控えるとかそういうことはないんですけど、基本的にはタイプね、4号の中でも心が安定していればいつもネガティブってわけじゃない。で、特に今日は機嫌が良かったんでね、すごいこう、妹とすごいね、自分の推しについて語ってた感じ、すごい機嫌に過ごしたんですけど、やっぱりそういうね、前向きな人との交流っていうのを意図的にする。だから家族のそのネガティブ傾向のある人とあんまり関わるなとか、そういうわけではないんですけど、やっぱりそれは特性なんでね、ネガティブになっているときはそっとしておく。でいいんじゃないかなと思います。なので距離を置くでもいいと思います。どっちかというとそっとしてほしいけど共感してほしいタイプでもありますので、心開いたら話を聞いてあげるっていう感じでいいんじゃないかなと思います。あとでも親がね結構あんま愚痴とか言わないと子供もあんま愚痴言わないような気がするんですよね。でやっぱりその特にねうち単身赴任中で主人がいない時でも主人のね悪口を言わないっていうのは気をつけてますかね。だから基本的にはあパパのおかげだね、パパのおかげでご飯食べてるみたいな感じでおかげだねおかげだねっていうのを伝えるようにしてたりしますね。なので、前向きな人とね交流すると勝手にやっぱり私も頑張ろう、特に私タイプ9が入ってますので、ね、結構人との影響を受けやすいタイプだから逆にネガティブなところに行ってしまうと結構波動も下がりやすいので、まあ行かないそういう場所には行かないっていうのが一つですよね。なのでまあこれは特性でもありますけど、基本的に自分のね人生をより良くしていきたいなったら前向きな人とね交流を意識してみてください。でちなみに今企業塾入ってますんで、企業塾の人たちはやっぱりね、ある程度の金額払ってますし、やる気もありますし、学的ポジティブな人が多い印象です。あと励まし合うじゃないですけどね、そういうとこもあるなって感じてます。で3つ目、インスピレーションを与えてくれる本や芸術作品に触れるっていうところで、まあ、これは私はあまりやったことはないですけど、なんかやっぱり本も結構ね読んだら元気になる本とかもありますよね。ドラマでもそうです。私は結構ドラマ見ちゃう人なんで、やっぱりあんまりネガティブになるようなそのなんていうかいじめ問題とかが解決しないまま終わるみたいでそういうのはやっぱりね波動を下げてしまうんじゃないかなと思いますので、どっちかというとこう気持ちが上がってくるポジティブな作品っていうのを触れるといいんじゃないかなと思います。そういう意味では結構ドラマはよく見てますかね。まあ普通の私も主婦なんでね、結構本当ドラマ見てますね。だそういうなんかポジティブになる、やっぱドロドロ不倫ドラマとかはあんま見ないかもしれない。たまに見ますけど、そのエニアグラムのネタとして見ますけど、基本的には自分のマインドをね、人生をより良くしたいんだったらどっちかっていうと、好転するストーリーとか、主人公が頑張って夢が叶うストーリーとか、そういったもので、刺激されるのはいいんじゃないかなと思います。で、4つ目。まあ、自己成長っていうところで、それをに取り組む。やっぱり現状維持っていうのは時代はどんどん先に行きますので、今のまんまでいいやっていうのは実は置いてかれてるっていうことなんですよ。なので自分自身をより良くしようっていうところに取り組むっていうのは、まあ、人生をね豊かなものにしてくれます。ただしやっぱり気をつけなきゃいけないのは受けてアウトプットしないこと、全部受けてるだけ、インプットだけではやっぱり人生はね肯定しないんですよ。必ず学んだことをシェアする、それは何でもいいと思います。 SNS でもいいですし、ご家族でもいいと思いますし、 だからインプットだけでは終わらせない、絶対アウトプットする。だから自己成長、成長も望むのであれば必ずインプットしてアウトプットする、インプットしてアウトプットするでセットにしてください。そうすると必ず人生は変わっていきます。では5つ目、何にもしない時間を作るっていうところです。何にもしないって言ってもなんかぼーっとする、ぼーっと、まあ私はスピ系の人じゃないからあれですけど、基本的にはこう目をつぶって、まあ瞑想ですね、目をつぶってなんかこう自分のなりたい未来を思い描くっていうところは、すごくね自分の気持ちを上げてくれます。だ目をつぶって想像するのは今のね現状っていうよりはどちらかっていうとこんな風になりたいなっていう未来像のワクワクする方を描くっていうのを取り入れてみてください。結構ね、寝る前とかがいい、寝る前とかね寝起きっていうのは潜在意識とつながりやすいようなので、そういう時にすごくそういうねワクワクな思いを描いてみる。で毎日そのなんかやっぱり自分のこうなりたいっていうのを思い描く、夢が叶う人っていうのは忘れない、夢を忘れていないっていうのがね最も叶うんだそうです。なので、毎回このね毎回目をつぶる必要はないんですけど、トイレに行った時とか何かした時にこうなるんだ私はみたいな、こうなります私はっていうところで、そういう未来を描くっていうのをやってみてください。一番まあね重要なのは、まあネガティブな自分っていうのは絶対います。でネガティブは何で起こるのかって言ったら、自分にあなたはできるはずだよっていう、こうね自分がこうそう思えることに対してできなかった時に起きてるんですよね、ネガティブな気持ち。だから自分に期待してるってことなんです。なのでそれも受け入れましょう。で私もタイプ1はストレスかかってくるとね、タイプ4芸術家の方で結構ネガティブな方も出やすいタイプにはなります。これエニアグラムなんでだいぶそっちにはいかなくなったんですけど、やっぱり時としてねそういう風にやっぱり頑張り屋なので、頑張ったのにうまくいかないのが結構続くとどっちかってまあイライラするなっていうのは感じてます。だけどそんな自分も受け止めるね、それも一部で、ネガティブな思考っていうのは絶対避けられない。ポジティブとネガティブはね共存してるっていうか、要は人生っていうのはいいことだけじゃ絶対ないですよ。悪いこともある、それはもう決まってますんで、いいことだけはだけで通り過ぎることはできませんので、ネガティブな自分も OK。 ただし、波動をね、高めて夢を叶えたいなら、ネガティブは1に対してポジティブが3なんだそうです。だからそこを意識して、ネガティブ OK、だけどそれ以上3倍ねポジティブな自分を描いていくっていうのが大事かなと思います。なのでね、こういう自分丸ごと受け入れることで、より安定したね、高い波動っていうところで、キープできるんじゃないかなと思います。ではご視聴くださりありがとうございました。